ないっしょ。
そんなことないっしょ、第158回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
新メンバーシリーズ第3弾
とうとうやってまいりました。
はい、新内
新内と言っていいかどうか。
いや、もう新メンバーの中では一番このなんていうんですか、もう話の面白い和田さんをね、
どこで
最後にね持ってくることによって、
はい、
ね、新メンバー3人とも全てが面白いんではないかなというふうにリスナーさんを錯覚させる作戦。
ちょっといきなりハードルを上げていくスタイル。
そうですねもう今回はすっごい面白いですきっとね。
はい、
はい、こういう感じのやつも多分全てうまく対応できるのが和田さんだと僕は信じてます。
どんどんハードルが上がっていく、
はい、いうことで、まあ先週3週ぐらい前か、
はい、
新メンバー3人一緒に出てもらった回があるじゃないですか、
は
い、
あ、やりました。
違うか、もっと前か、1週おきぐらいに配信してんだもんね
途中間空いたりしてますからね、
空いてますからね、まあ、前回ぐらいか、
はい、
ね、和田さんにも出てもらいましたけども、
はい、
そこから、その後、塩谷さんとのりこさんとは僕が喋ったんですよ、
はい、
聞きました
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 聞きました、
どうでした。
あ、この場に僕も行くんだなと思って、もうまな板の上の状態です。
できればあれ参加したくない感じの。
そんなことはないですよ、
うん、そしてごめんごめんごめん、 なぜ恋じゃなくてタイなのっていうのを聞くの忘れた、ごめん、なんで
もういいですもん
いやいや、そこ触れないといけないんだろうなって思いながらもちょっと違う話しちゃったから、
いや、ちょっと無理をしてみたんです。
あ、無理をしてみた、なんか変わったこと言いたかったのねさあ、そんな和田さんにですね、
はい、
質問をしたいと思います、
はい
はい、これ毎回ですね、新メンバーと2人で喋るときにはですね、必ず聞いている質問でございます、はい、もうすっかりおなじみの、
はい、
和田さんの住んでいる地域にはですね、
はい、
あのコンビニエンスストアはございますか。
これがあります。
本当ですか。
あります、ね、
セブンイレブンというのはございますか。
あります、セブンイレブン
ですか。セブンイレブンは何時に開きますか。和田さんの地域にあるセブンイレブンは
24時間空いちゃってますね。
24時間空いちゃってる、セブンイレブンなのに。
そうなんですよ。
え、なんで7時に空いて11時に閉まるからセブンイレブンなんじゃないの。
ですよね。
ですよね。
ところが空いちゃってるようになってるんです
よ。空いちゃってるんだ。じゃあもうそれはもうセブンイレブンじゃないね。
そうですね。
ね、いうことで、じゃあ次の話題に行きたいと
思
います
。はい、あれ、はい
質問します。いつものようにね、前回、はい、前々回聞いてくれてる方はもうすっかりおなじみの質問でございます。
ああ、よかった、はい、
このセブンイレブンを、
はい、
和田さんは、
はい、
普段何と呼びますか。
これ僕呼ばないんですよね。
呼ばない、
コンビニって言っちゃうので。
あ、もう、コンビニといえばセブンイレブンなんだ。
もうコンビニがいっぱいありすぎて、
うん、
セブンイレブンという銘柄指定をしなくなっちゃってると思うんですよ。
じゃあ例えば、
はい、
そのセブンイレブンにしか売ってないような商品があるわけじゃないですか。
あ、はい、
ね、それが欲しい時に誰かに買ってきてっていう時には、はい、
あ、なるほど、
ほら、どこ行ってこれ買ってきてみたいなこと言うじゃないですか。
なるほど、なるほど。もし呼ぶんであればセブンイレブンってフルネームで呼んじゃいますね。
あ、そうなんですね。わかりました。
はい、
いうことでございました
どこにこれつながっていくんでしょう、ね、
それは言いません、
はい、
ただずっと言い続けてるのはこの呼び方、セブンイレブンの呼び方によって僕がこの皆さんの扱いを変えていくよっていう、
と竹内さんポイントが
そうですね
ついていくわけですね。
確か思い起こせばですよ、
はい、
記憶が正しいかどうか分かんないけど、塩谷さんは最初にね、一緒に喋った塩谷さんは、
はい、
セブン。
ああ、そうでした。
って言ってた気がする。
はい、
で、のりこさんはセブンイレブンって言ってるって言ってた気がするね。はい、和田さんはセブンイレブン。
セブンイレブン。
ああ、そうなんですね。いうことでございます。まあ、このね、セブンイレブンに関してはね、お便りもいただいておりまして、
はい。
佐久間アイスクリームさん。
はい、佐久間アイスクリームさん。
からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、そんなことないっしょ、聞きました。セブンイレブンの話ですが、私は基本セブンと呼びます。ですがたまにセブンイレブンと呼びます。 理由はセブンイレブンという名前はリズムがいいので使いたくなる時があるからですということでいただきました。ありがとうございます。いやもうね、佐久間アイスクリームさん、
はい、
そうですか
佐久間アイスクリームさんにもこう何かこう
今後ね、そのリスナーの、一人として佐久間アイスクリームさんに対しての僕の対応がこれで決まりました。
これにもあの佐久間アイスクリームさんにも竹内さんポイントが
ということですよ。
あれなんだろう。
さあ、セブンイレブンの話をねいつまでもしててもしょうがないので、
はい、
これゴールデンウィークというのがね、
はい、
終わったんですよ。
終わりましたね。
終わりましたよ。でね、ゴールデンウィークといえばもうみんなどっかに当然のように遊びに行くじゃないですか。
はい。
ね、和田さんも当然どこかにね、行ったと思うんですけども。
もちろん。
どこ行きました？
会社に行きました。
会社に行きました。会社には行くよね。はい、なんで？そうなの？そういう仕事なの？
あの僕休みあんまり関係ない仕事なんですよ。
あ、そうなの？
はい。はたびとかあんまり関係なく。
あ、じゃあもう普通にお仕事
してました。
全然世間がゴールデンウィークだろうがなんだろうが、
そうですね、横目で見ながらいいなと思いながら。
ああそうなんだ。じゃあ、はい、もう本当になんていうの、ゴールデンウィークっぽいような話題はちょっとこれこの後本編でも一切出てこない。
あ、ちょっとだけゴールデンウィークっぽいことはしましたけど。
あ、もうそれ聞きたいな。それをすごく聞きたい。それを聞きたいのでね、はい、この後本編ではですね、この和田さんのゴールデンウィークどんな風に過ごしたかというのをね、じっくりと聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
長いですよ。20分くらい喋ってもらいますから。大丈夫ですか？
いや、かかんない
です。ダメですか？僕もどっか行ったんで、はい、まあ、それもいろいろね、織り交ぜながら。
たっぷりと。
はい、行きたいと思いますので、はい、今週も最後まで聞いてください。ございまして、
はい、
和田さん、
はい、
そんなプロジェクトクイズ、
今週もあるんですね。
和田さんがですね、このそんなプロジェクト、はい、入ってもどれぐらいですか？
もう3ヶ月
あですね、それぐらい経ちますかね。
はい、
もうそろそろそんなプロジェクトのことだったら何でも知っているんではないかなと。
そうです ね、もう
どこまでこの和田さんがね、そんなプロジェクトを愛してくれているかという、
はい、
いうのをね、試したいと思います。
はい、もうどんどこいです。
いうことでございましてですね、和田さんに出すクイズはですね、何しようかな、じゃあですね、そんなプロジェクトの過去の番組を、
はい、
もう終わっちゃったやつ。
もう終わっちゃったやつ。
終わっちゃったやつを、
はい、
3つ答えてください。
3つ。
もう今まだ続いてるやつはダメです。このそんなことないでしょとか、
はい、
ね、そんないとだるとか、そんない理科の時間とかね、そんない美術の時間、はい、そんないと R40、はい、これまだ続いてますから。
はい、
これ以外もう終わっちゃった番組がいくつかあるわけです。
はい、
まあ、その中でも、3つ。
3つ
挙げてください。
さあ、
はい。
はい、そんなフォトないっしょ。
そんなフォトないっしょ。写真の番組、
はい、
ありましたね。
やりました
ね、これはポッドキャストで音声だけなのに写真の話をしようというとても無謀な番組でございました。
でも勉強になりました。
勉強になりました。いい番組でした。はい、まだあれですね、そんなプロジェクトのホームページから聞けますんで、よかったと思います、
はい。
さあ、もう一ついきましょう。
それからそんなイット。
あ、素晴らしいですね。基本をついてきますね、
はい。
そんなイットっていうのは、じゃあちなみに、なんでそんなイットの意味わかります？なんでそんなイットっていう名前になったかわかります？
これ IT だからですか？
IT だから
です。そんなイット IT。
そうです。そんないの最後のローマ字書いた I の後に T をつけて、
はい、
IT にしてそんなイットっていう。さすが、わかってるね。
当たりました。
あ、じゃあ当たりました。
もちろん知ってました。
知ってたんだよね。
もちろんです。
じゃあもう一つ
そんな、ニュース。
あ、正解でございます。そんな、ニュース。
はい、
これはね、唯一そんなプロジェクトの番組、ね、過去の配信されてる番組の中で唯一ね聞けない番組です。
あ、そうですね、
もうどこからも聞けないようになった、はい、っていうのはもう終わっちゃった番組で、
はい、
まあ、タイトルの通りそんなニュースっていう番組なので、その時々の IT の、ニュースを取り上げてる番組だったので、まあ、過去配信をね、配信してても感じだなので、
なるほど、
はい、なので、まあ、聞けないようになっております。
はい、
はい、さすがですね。
いや、やりました。
そんなプロジェクトを愛してくれてるということで、
やりました、
はい、そんな和田さんとですね、
はい、
じゃあゴールデンウィークどうだったのって話をしていきたいと思うんですけども、
はい、
どうですか、和田さんがどう過ごしたかっていう話からちょっと聞きますか。
聞きますか、
それとも僕がどうしてたかって話から聞きますか。
いや、じゃあ僕は前座を務めさせていただいて、
じゃあ和田さんの話から聞こうじゃないか。
僕写真も趣味でやってまして。
お、あ、そうなんだ。カメラは何使ってるんですか。
カメラはα700。
あ、ソニーですか。
実はソニーです。
あ、ダメだね。
なんでダメなんですか。もともとミノルタなんですよ。
あ、そうなん
だ、はい、
あ、まあそうですね、そうですね、
そうなんです、
うん、
ミノルタのアルファを
ソニーが金の力で
引き継いで
金の力で、ね、
引き継いでいただいて、うんうん、未だにミノルタのレンズが使えるという、
お、素晴らしい、
ありがたいお話です、
はい、
でそのカメラ持ちまして、うん、いろんなとこ撮りに行くんですけども、
うん、
まあ、ゴールデンウィーク中日曜日なんですけどね、
うん、
鯉のぼりの写真を撮ろうと思って、
おお、鯉のぼりね、
ある場所に行ってきたんですよ。
お、ある場所、そこが面白いとこだな。
そこはですね、うん、ご存知かもしれません、山梨県っていう県が日本にはありまして。
山梨県、あの山があるけど、山梨県ですね。
山梨県、
わ、うん、かるよ、
うん、そこです。でそこにはですね、谷をあるいは川なんですかね、うん、またぐようにして鯉のぼりがはためいてる場所があるんですよ。
はいはいはいはい。
でそこに車で行きまして、パシャパシャ撮ってたんですね、
う
ん、
意外と遠くに行ったね。
割と行きますね、うん、はい、でそしたらですね、まあ、免許取り立てみたいな可愛らしい大学生っぽいカップルがやってきまして、
ほう、
まあですね、もう見てると微笑ましくなるんですよ、可愛らしい、
うんうん、
で女の子と男の子降りてきまして、うん、で女の子が彼氏に向かって言ってるんですね、綺麗、うん、ねなんて言って、
うん、
彼氏も、あ、綺麗だね、すごいね、こんな数はためいてるねなんて言ってるんですけども、うん、彼女がですね、ふとこんなこと言ったんですね、鯉のぼりって魚だよね、もうそうだよ、うん、何の魚なんだろうね、
うん、
彼氏も何だろう、金魚かなとか言ってましたが、
お、
惜しい。
惜しくないでしょ。
ある意味惜しい。
惜しいんだ、
う
ん、
惜しい、
うん、もう答え出てるけどね。
出てるんですけどね。
言ってるんだけどね。
うん、もうね、見てて微笑ましくなっちゃって可愛いなと思って見てました。そんなゴールデンウィークでした、僕は。
そんな自分の写真を撮った話は特にないんだ。
僕の写真よりもそのカップルに負けました。
あ、
僕は。
そうなんだ。でそのカップルの写真は撮ったんだ。
撮ってないで、
撮ってないで、撮らないよね、撮ったら大変なことになるからね。ちょっと盗撮っぽくなっちゃうから、
ね、そうですね。
ああ、そうなんだ。写真好きなんですね。
はい、
そう、写真よく撮りに行く。
そうですね、撮り行きますね。
僕も撮ってきました。
お、何撮ってらっしゃいました。
僕はキャノンのですね、
はい、
EOS70D を、
おー、いいじゃないですか、
持っておりまして、
はい、
これを持ってほぼうちの5歳の娘をずっと各地で撮ってくる。
あ、
ということで、ちょっと家族とね旅行行ったんですよ、
はい、
金曜日の夜、
金曜の夜、
家を出て、
はい、
山梨じゃないんだな。ね、どうだ、那須、
那須、
那須行きました。
はい、
那須まで、牛乳を飲みに行きました。
牛乳を飲みに那須まで。
牛乳を、やっぱりあれでしょ、那須といえば牛乳でしょ。
那須高原。
うん、そうそうそうそう。南ヶ丘牧場っていうのがあってね。
はい、
でここになんかね、ガンジー牛 とかっていう牛がいる。ガンジー牛っていう牛がいる。
ガンジー牛。
そう。これはね、日本に、牛って14万頭ぐらいいるらしいのね。
そんなにいるんです
か。それぐらい飼われてるんですよ。
はい。
で、その中の200頭しかいない。
だって。たった200頭。
そう。で、すっごく美味しい牛乳を出すらしいな、その牛さんが。
はい。
で、その南ヶ丘牧場というところで飲めるらしいんだ。
はい。
飲みたいじゃないですか。
飲みたいですね。
行くじゃないですか。
行きますね。
片道3時間ぐらいかかるけど行くじゃないですか。
行きますね。
ね。行ったんだ。ね。はい、で、朝一でその牧場に着いて。で、その牛乳を含めた、なんかね、モーニングセットみたいなやつをね、出してくれるのよ。
はい。
いくらぐらいだったかな。意外と1000円しない、5、600円だったかな。もうちょっとしたかな。
だったら、
もう覚えてないんだけどさ。
で、
それ頼むと牛乳も飲めるし、
はい。
なんかその牛乳使ったパンとか、その上になんかバター乗ってたり。
ああ、美味しそう。
いろんななんかあのコーンスープとかついてるんですね。
はい。
で、それをとりあえず食おうぞと。
はい。
もう楽しみに牛乳をもうすっごい期待した牛乳をね、
はい、
3時間かけて飲み行ったあの牛乳をね
3時間かけて、ね、はい、
飲んだんだ
飲みました、
ね、普通
あれ
とても普通だったね
3時間かけて
3時間かけてとても普通の
え、うん、気持ち的にも3時間かけてうまかったにならないんです
かならない、
ね、あれ
あのねなんていうのかな期待が高まりすぎたあのね、なんていうのかな、ね、雰囲気的には、
はい、
普通にあのパックで売ってるさ、
はい、
ちょっとあの、乳脂肪分の多い 4.4 牛乳みたいなあるじゃん、はい、ちょっと
ちょっとこってりしたやつ
あれぐらい、うん、ということで、まあまあまあまあまあそこはねそこはまあいい、
は
い、いいんですわ、
まあまあまあ、
それってもう、はい、なんか旅行に行くきっかけを作るためだから
もちろんその通り
そうそっからですよそっから何の予定も立ててないからそれ
いやでもほら旅はね
そうそうそうそれ以外は全く予定を立ててないからどうしようと
え
ということでねいろいろ行ったんだけど、
はい、
ねそっから日光に行って
ああなるほど行けますね、う
ん、でなんか湯葉御膳みたいの食べて
ああでそれは美味しかった
それは美味しかったそれはそこそこうまかったでねその後にね、いろいろ行ったんだどこだこれ栃木その栃木の宇都宮
はい
宇都宮で一番有名なのは何ですか
餃子です
ね餃子一切食わないだ
あれ餃子食べに行きましょうよ
あの、ね、宇都宮これ、ね、みんなね本当に冗談抜きでは
い、
これ一番感動したの旅行中一番感動したんだけど
何ですか、
ね、この宇都宮に、大谷資料館違う
大谷資料館、はい、
っていうのがね、
はい、
あるの
大谷資料館
そうあのね石の
はい
何か何あのすげえいい感じの石が取れる岩山みたいなところ
いい感じの石が取れる
あのさよくさあの家のさ門とかで使うようなさちょっとゴテゴテした石あるじゃん
はいあります
あんな感じの石がそこで取れる元ね、採石場があって、そこがもう今あの石はその取ってないのかなそこではで、もうそのすごいくり抜いたんで石いっぱい取っちゃってるから
あなるほど巨大な空洞が
そうこのね、空洞がねとんでもない半端ない空洞なの、あのねなんだろうなあのねあれわかるかなあのなんかね都内とかであのちょっと洪水になりかけた時にあの地下にすげえ空間があってそこに全部水一旦流してどうにか洪水にならないようにするみたいな
首都圏外郭放水路
それさすなんでそういうのが出てくるのすぐ
僕行ったことあります
あ本当にあれって感動するでしょ
しました
僕あれ映像とかでしか見たことないんだけど多分それよりちょっと多く感動する、なぜならあれって人工的なもんじゃん、多分ね、だけどこの大谷資料館にある この元採石場の場所っていうのは、
はい、
こう自然の岩をくり抜いてるわけだから、岩山を。
あんな空間なんですか。
とんでもなく広いで、
バカでかいですよね。
あのね、いろんなね、その歌詞とか、
ええ、
そこで撮ってたり、
へ
で、なんだろう、ドラマで撮影使われてたり、するのよ。
それ明かり消したら真っ暗ですよね。
明かり消したら真っ暗だから、一応ねきちっとライトはし、あるし、でも比較的薄暗い感じ。でね、気温がね、その中は6度だって。僕が行った時は
6度。
6度だからちょっとひんやりする。
多分一年中変わらないんですよね、きっと。
ほとんど変わらないみたいだね。でこれ夏場とか行ってすごくいいと思う。
お子さん怖がりませんでした？
楽しんでた。
ああいいな。
これはね絶対行った方がいい。もう知らなかった、知らなくて、で宇都宮に行こうと、
はい、
餃子を食いに行こうと。
餃子を食べに残念ながら餃子は
宇都宮行ったのね、はい、でなんか面白いとこないかなって見てたの、あのルルブ、ルルブ宇都宮を。
はい、
そんなんねえよ。
あれ、何ですか。
そんなルルブそんなに細かく売ってないから。
宇都宮なんかプッシュしてくるかなと思って。
せめて栃木でしょ。
あ、そうか。2個とセットになっちゃうのか。
まあ、宇都宮のあたり見てたら、これにたまたま乗ってて、ちょっと面白そうだったから、行ってみたの。
ええ。
いや、他行くとこないし、宇都宮なんか本当にさ、餃子ぐらいじゃ、でしょ。
はい、
本当にみんな出てくるのはだけど、なんかないかなと思って、あったから行ったの。大江資料館行ったらすげえ感動した。
いいな。
これはね絶対行った方がいい。
僕もそういうとこ行きたいです。
そういうとこ行った方が、あのね本当にね、カメラそれこそアルファなんちゃかね、
はい、
ね、
なんちゃか、
そう、そのなんちゃか持ってったらすげえいいよ。すげえいい写真いっぱい撮れる
よ。竹内さんは写真は撮らなかったんですか。
撮った
見たいです。
見たいでしょ、
はい
ね、そのうちね。でねほら、ポッドキャストだから、これポッドキャストだから、
何かの機会、
この音声で伝えなきゃいけないんだけど、全然今伝ってねえなっていう、この僕のもどかしさね。いやいやいや。でね、すごいね、あのなんかある程度照明が当たってて、
はい、
なんていうのかな、ちょっとなんか 色付きの照明が当たってたりするんだけど、それも過剰な照明じゃないから、なんかすごい幻想的っていうのかな。
なんか僕たちのイメージするピラミッドの中みたいな感じですか。
ピラミッドの中を知らないから何とも言えないんだけど、
なんかインディージョーンズ的な。
そうインディージョーンズ的な感じ。
ああ、いい、ストライク。
すっごく感動する。でこれをすごい、あのドラマとかプロモーションビデオで使ってるのはよくわかる。あの場所は使う。コンサートとかもやってんだって。
あ、コンサートできるんですか。
十分広いの。だからそんぐらい広いの。
いや、音バンバン響いちゃいそうな気がするんですけど。
むしろいいんじゃない。
あ、そうなんですかね。
いい感じなんじゃない。あ、でもそうでもないのかも、響かないのかもし
ん
ない。あの結局岩がさ、あのデコボコした岩だから、
はい、
逆にあれなんじゃないかな。
そうか、
うん、響かないんじゃないかな。
もしかしたらその岩の穴が吸音しちゃうのかもしれませんね。うん、
かもしんない。
へえ、
すごいよ。TM ネットワークから始まって、
お、
最近だと、あの板野友美。
板野友美。
うん、AKB。
もちろん知ってます。
知ってる？
もちろん。
今ハテナ出てなかった。大丈夫？
全然もう。今うっとりしてました。
何でも知ってるこの和田さんが意外と AKB には弱いっていうことが今出ちゃってね。もう大丈夫。
もちろん
大丈夫。大丈夫ね。よかったよかった。でね、その後ですよ。もうそれちょっと感動しまして、でその後ね、群馬行ったのよ。
群馬に、
もうとにかくね、まあいろいろ
移動しまくりましたね。
結構移動したんだけど、
はい、
で群馬行って、群馬でねおすすめなのは、桐生市にある、古川っていううどん屋さん。
古川っていう名前のうどん屋さん。
うどん屋さん、ひもかわうどんってわかります？
ひもかわうどん、
うん、あのね、うどんあるじゃん、
はい、
うどんある
うどんあります。
あれがすっげえ平べったいの。
桐 きしめんみたいな。
きしめんより全然広い。
きしめんより広い。広い。
イメージとしては割り箸の3分の2ぐらいの広さ、
割り箸の3分の 2?
ぐらいの広さ。
これはがきの横縦か、縦の長さくらい。
ああ、そうね、
ありますよね。
そうね、
それうどんじゃないでしょ
う。うどん、うどんなの。
それは
ひもかわうどん、
うどんこでできた布でしょ。
いや、ひもかわうどんなの。でね、そこ行ったのさ、そこ行ったの、はい、それ有名なんで、一番ね、そのひもかわうどんっていうやつで、はい、いくつかある中で一番有名なお店なの、その古川さんっていうところはね。でそこをセコイラが食いに行こうと、
はい、
で、昼の部と夜の部があって、
はい、
昼はね、3時くらいで終わるんだよ確か、
はい、
でちょっと時間的に3時間に合わねえなっつって、この5時から夜の部が始まるから、はい、これ狙っていこうと、
はい、ディナータイムを、
うん、いうことで、4時半くらいに着いたんだよね。したらあのゴールデンウィークだったからだと思うんだけど、
あ、
全く昼の部が終わらなくて、
あ、なるほど、
5時になってもまだ客が出てくる感じで。
じゃあ並んでたんですか。
なんかね、最大3時間並んだって
言
ってた話だと。で、一応ね、4時半に着いて、したらね、もういっぱいもう名前書いてあるのよ。夜の分の名前が。で、16番目だったの、うちが。竹内家が16番目。
超割と。
だけど、席がね、はい、11席。
はい。
あって、
じゃあお店はちっちゃいんですね。
そう、だから11席っていうか、11択っていうな。席がね、だから11組、いっぺ
ん
に入れる。で、しかもね、本当は5時からスタートなんだけど、5時になってもまだ何人かお客さん出てくるぐらいだから急に7時半だったかな、7時か、7時から始めますって。
あ、夜の部を。
そう、ちょっと待てよと、みんなね、名前書いてる人たちは急に2時間遅らせるんかよと。いうのでね、で何人かは何も帰っちゃったりして、
はい、
じゃあもう7時じゃちょっときついかって帰っちゃったりさ。で中にはね、なんかね、お店の人に聞いてた人がいて、なんか8時の最終の電車で東京に帰らなきゃいけないんだけど、間に合いますかねって、で、ま、なんとも言えませんって言われて、でその人たちも諦めて帰っちゃったりして、で僕らはね、とりあえず待って食ったんだ。
召し上がりました。
うまかった。
あ、そうです。
で、ほらよくさ、最近ほらすっごいコシの強いうどんがさ流行ってるじゃん、
はい、香川県の讃岐うどんとか。そうですね、
讃岐うどんとかすごいコシの強い。そこまでコシは強くないんだけど、なんかね、どちらかというとつるっと入る感じのうどん。
え、そんな幅が広いのに。
そうで、娘は5歳でちょっとそれ食べるの厳しいかなと思って、普通の幅のうどんも売ってるのね。
あ、で娘選べるんですね。
そう、娘は普通の幅のうどんにしたの、
はい、
で僕と嫁さんはそのひもかわうどん、せっかくだからね、両方ともうまかった。味はやっぱり同じもの使ってるから。あ、
そうですね、
つるっと、なんかすごいつるっとした感じの美味しさ、もう一回行きたいなって思う感じ、
それも見てみたい。
それはね、これはね、絶対群馬近いから、関東住んでるとさ、絶対行った方がいいよ。でね、もう一個群馬でね、もう一つ
さらに、はい、
群馬といえばもうこれでしょう。
群馬といえば、
太田市の川富っていうところでね、
はい、
川富っていうお店、
川富というお店、
そう、太田市、群馬県太田市の川富っていうお店で、はい、最近なんかね最近ちょっと有名らしいんだけどね。
何屋さんの？
食べ物屋さんなんだけど、有名なのがナスの、
はい、
なんだっけ、かば焼き重。
ナスのかば焼き重。
そう、
ナスってあのナスですよね。
ナス、ナスビ、お野菜のナス、
紫色の。
そうで、どうするか、皮を剥いて、
はい、
でレンジでチンして柔らかくして、
はい、
で真ん中裂くんだっていう意味で広げるでしょ、でそれを焼くので、上をバーナーでガーって炙って、 で、かば焼きのタレをつけて、で、お重の上にご飯を引いて、その上にね、ちょっと鶏肉が乗るんだ。
あ、
でその上に、ナスがびっしり、かば焼きのようになってるナスがびっしり、見た目は完全にかば焼きなの。
それでもナスってそんなに個性が強くないから、かば焼きのタレの味になっちゃうんじゃないですか。
いやでもね、やっぱりナス、
ナスでしたか。
ナスで、うまい、うまかった、うまかった。
へ
え。これね、行ってね知ったんだけど、あのテレビで結構紹介されてるらしくて。
あ、そうなんですか。
秘密の県民賞とかで紹介されてて、すごかったんだって、その紹介された直後は。やっぱり
いらっしゃった時は
3時間待ちぐらいで、すごかったらしくて、あの全然買えなかったらしいんだけど、ナスがすげえ足らないっつって、
あ
でやってたらしいんだけど、まあ、僕行った時は、はい、まあ、だいぶ落ち着いてたね。
あ、そうでしたか、うん、それはそれで良かったですね。
それはそれでね良かった。でも面白いもの食べたなと。
ああそうですね、初めて聞きました、う
ん、なかなか、いや意外とね、近く関東ね、東京とか住んでる人でも近くには、うん、結構面白いものが、土日とかでも行けちゃうでしょ、群馬だったら。和田さんも
そうですね、行けますね、
ね、よかったらこれ
は、僕あの採石場に行きたいです。
本当にマジで
いいな、
マジで。大谷資料館、
大谷資料館、
これはねマジで感動するから
。竹内さんのマジ感動が伝わってますよ。
マジ感動するから、
ええ、
あとは途中あれですよ、あの2日目ぐらいにはあそこも行ったな、あの日光江戸村も行った。
行きまくりましたね。
で、あれだよ、あの1個もあれで、ホテルとか1個も予約してないで行ってるんだからね。
ゴールデンウィーク中なのに。
そうそう、予約なんかしたらさ、いつものさ、いつもの3倍4倍のさ、
あそうか、
金額じゃん。
でもどっかに泊まったでしょ。
泊まったよ。
泊まれました。
泊まった、正確に言うと1日目は、たまたま、ネットでちょっと調べたら、素泊まりで3人で2万円で泊まれるところがあって、あ、2万円だったらいいかと思ってそこ泊まったのね、
はい、
でそれ以外の3日間は、車中泊。
そうなりますよね。
そう、車で寝て、まだ子供ちっちゃいしさ、3人で普通に寝れるから車で。
あ、なるほど。
車で寝て、で、夜になったらあれですよ、その温泉がいっぱいありますから。
あ、そうか、
日帰り温泉いっぱいありますから、日帰り温泉入って、
そんな正しいゴールデンウィークですね。
ゴールデンウィーク過ごしました。
素敵なゴールデンウィークだったじゃないですか、はい、
で帰ってきて、で車ありがとうねっつってみんなで洗車して、
あ、いい素敵な家族、
ね、最後の日はみんなで洗車ですよ。
あ、なんか微笑ましい。
で洗車して、あ、ガソリンももうなくなるねなんつって、もうギリで帰ってきたから、本当にガソリンギリギリで、あ、高いんだよガソリンが、観光地だから。
あ、そうか、
向こうで入れて帰ってこようと思ったんだけど高くて、でガソリンでも半分ぐらいあるから、どうにか帰ってこれるかなと思って、帰ってきたらギリ
あの赤ランプついちゃうぐらい、
本当に本当にピッカピッカピッピッピッカピッカピッカピッカしててさギリで帰ってきて、もうガソリン入れようっつって、で洗車した後にガソリン入れようと思ったら、そのあの洗車じゃねえや、あのこのガソリンのさカードがさ、はい、なくてさ、
ガソリンのカード、会員券みたいな、
うん、あのクレジットカード、ガソリンスタンドのエネオスのクレジットカードがなくて、ないない、どうしようどうしようっつって、
で大ピンチじゃないですか。
で、とりあえずはこれは一旦カード会社に電話して止めた方がいいのかなと。
そうですね、
どうしようっつって、で一応電話したの、
はい、
で今もしかしたらなくしたかもしれないと。で、これもし止めるとしたら、これで今止まったら、これもし今使われちゃってたらどうなるとかって話聞いたんだけど、だから、申告して止めてなくしたっていう申告をしたら、そこから遡ること60日はなんかあの不正に使われてもなんか保証してくれるらしいのね。
あ、 申告の時点から遡って60日
なんだって。だから例えばあのただその警察も入るし、要はカード会社の独自の調査も入ると。その上で、まあ、不正に使われたというのがはっきりすればきちっと保証してくれるっていう。
なるほど。
で、はあ、そうなんだ、じゃあ止めた方がいいですかねなんて。でも一回止めちゃったらもうあれですよって、再発行しなきゃいけないですよみたいな話。
うん、
あ、じゃあ見つかったらあれだなと思いながら、したらそんな話をしてたら嫁さんがあったっつって
まあそんなもんですよね大抵。そうそう、
なんかあの椅子の下の方に入ってて、
ああよかった。
でもうそこまで話聞いちゃったから、僕引くに引けずに、じゃあもう一回ちょっと探してみますとかつって電話切ったんだけど
よかったですね、
はい、そんな感じの、ゴールデンウィークでございました。
激しいゴールデンウィークでしたね、はい、
もう毎回でもそうなのよ、必ず車中泊で違うよ、カード毎回、ね、カードなくすって話じゃないよそっちじゃないよ、車中泊で、でほら今だったら、ほら例えば温泉の場所じゃなくてもさ、スーパー銭湯みたいなとかいっぱいあるじゃん、でそういうところでもいくらでもお風呂は入れるから。
そうですね、うん、
とりあえずお金だけ持っていけばね、どうにかなるかな
便利な世の中になりました、
便利な世の中になりました、いうことでございまして、
はい、
とりあえずガンジー級の牛乳はそんなに美味しくなかったぞ
残念
で、ね、去年行った、どこだっけ、ね、静岡の方に行った、
はい、
くずしゃりっていうねアイスが食いたくて行ったら、
くずしゃり
ってくずでできた、
はい、
あのアイスがある。この番組で喋った気がするんだよな、小林さん聞いてなかったのかな、
くずしゃりおっしゃってましたね、
言ってたよね、
美味しかったって、
美味しい、またさ食べれてないんだって、だから
目で見て美味しい、
行ったらお店に行ったらくずしゃり人気すぎて全然生産間に合わなくてありませんっていう。
そんな大人気なんですか。
すげえ人気で、でそれこれ確かにこの番組で喋ったのなかったんだなんて話をして、で予約して帰ってきたんですって。それね無事にね届きました。
あ、それは良かった、
うん、くずしゃりすげえ楽しみにしてたんだけど、まあ普通でしたね。
あれ、
いうことでございました。あとなんかあるでしょ、もう一つ。
はい、
ね、ゴールデンウィークで楽しかったことあるでしょ、もう一つ。
もうゴールデンウィークといえば。
最後もう一個だけ言って終わりにしましょうね。
はい、はい、スマホになりました。
え、和田さんが。
はい、
和田さんがスマホになったの。
あ、僕はまだ人間なんですが。
あ、まだ人間なの、大丈夫。
今のところギリギリ人間なんですが。
あ、はいはいはい、よかったよかった。うん、
はい、あのガラケーからついにスマホになりました。
あ、ね、一時何、和田さんはガラケーだったの。
一時というかもうずっとガラケーでした。
あ、そうなの。いつ人間になったのじゃ。
あ、僕ですか。物心ついた時はギリギリ人間になってました。
あ、じゃあその前はガラケーだった時代もあったんだ。
その可能性がありますね。
親御さんはガラケーなの。
そうですね、父も母も立派なガラケーです。
あ、ガラケーだったんだ。でガラケーとして生まれたんだけど、その後人間になって
そうですね、そろそろいいだろうと。
うん、そろそろこのボケもいいだろうと。
そうですね、
いうことですね。ありがとうございます。途中でボケてることに気づいたでしょ、ね、スマホにしたの、何したんですか、スマホ。
iPhone6 に。
あ、そう、
ついにな
んで。
まあ必要かなと思って
なんかないの、なんかさ、ほらその思い出的な、 iPhone6 すげえいいんだぜみたいな。
かっこいいです。
かっこいい。なんかあんまりあれだよね、なんかすごい、とりあえずなんかスマホにしようかな、じゃあ 何にしようかな、んか iPhone 買っときゃ間違いないんでしょ。
そうですね、
じゃあとりあえず iPhone6 でいいのかなぐらいな感じで買ったでしょ、完全に。
あの、そんなの会議とかを LINE でやったり、まあ、会議というか、
あ、そんなプロジェクトね、僕ら
するじゃないですか、
うん、
で、まあ、Wi-Fi が届くとこはいいんですけども、うん、あの車にもし万が一乗ってたりして、うん、あるいは移動中だったりしたときに、
うん、
まあ、もちろん止めてからやるんですけども、
うん、
車を、
うん、
その時に連絡取れないと困るなと思って。
おー、このそんなプロジェクトのためにむしろスマホに変えたと。
もちろんです。
さすが、どこ こまで本気かわからないぞ。
本当ですよ。
ということでございまして、じゃあ最後にね、はい、和田さんにあの僕の話をどこまで聞いてくれてたかということで、
はい、
お伺いします。
はい、
僕が一番感動した、元採石場の場所はどこでしょう。
大谷資料館。
さすがでございます。
やりました。
いうことでございまして、エンディングに行きたいと思います。エンディングでございます。お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
どうでした。
楽しかったです。
ほとんど僕の話聞いてただけで終わっちゃった気がするんですが。
そうですね、
ね、
でもあの初めてお話しした時あの、うん、そんなに入れていただけるかどうかっていうあの面接じゃないですけども、
は
い、
一番最初にねスカイプで僕と喋った時ね、
はい、あの時もあの竹内さんの熱い思いを僕は
おそんな熱い思いを語りましたか。
ええ、
ちょっとめんどくせえなとか思いながらもでも入りたいって言っちゃったしなどうしようか、まあまあまあいっかまあまあなりきり一回ぐらいに思ってたんだ。
いやいやいやいや、熱い思いを聞けて2時間半ぐらいおしゃべりしたと思うんですけど、うん、ほとんど僕は聞いてました。
またまたまた
本当ですよ
僕無口なのに。
はい、
残念なお知らせでございましたね。だからリスナーの皆様は今理解してるのは、
はい、
今伝わったのはあそんなプロジェクトに入るには竹内の話を2時間聞くというこの忍耐力が必要なんだと思っちゃってるから。
いやいやリスナーの皆さんはあの楽しい語りだなって思ってるとは思うんですけども、でも竹内さん熱い心を持ってるなってことを僕はそこで感動しました。
だめ僕あのあれだポッドキャスト上では適当な人です通ってるから、だからそういうこと言っちゃダメ
、ね、適当なお話でした。
そう適当にポッドキャストやってるんだからいうことでございまして、ね、たくさんお便りいただいておりまして、
はい、
全部お読みしたいんですが、とりあえずすいませんお名前だけ読ませていただきます。
はい、
N さん、O ちゃんさん、にゃまにゃんさん、札幌マーシーさん、佐久間アイスクリームさん、最後ダモンデヤマちゃんさんからいただきました。お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
内容きちっと読ませてもらってますんで、
はい、
はい、読みませんが今回は
目は通してますもんね。
目は通してますんでね、結構ねあの前回、のりこさんと
はい、
お話しさせてもらったことに対しての、なんか感想とか、
はい、
いろいろいただいてるみたいで、
はい、
どうもあの前回僕が喋ったね天野
は、
はい、そんなに全国展開もしてないみたいな、関東に偏ってるみたいですね。
そうなんですね、う
ん、そんなような話もいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、でですね、
はい、
ちょっとここでリスナーの皆様にちらっとお話をしておきたいことがございまして、
はい、
数週間前、実は4月の頭ぐらいからかな、
はい、
そんなプロジェクトのホームページで、新しくブログを始めたんです。
はい、
はい、でまあ、この番組にも、出演してました、岩田さん、ね、そんなプロジェクトメンバーの岩田さんが今ちょっと仕事の都合でなかなか番組上でこうやって一緒に喋るのが難しいので、じゃあなんか表現の方でやっぱり喋ることだけじゃなくて文字だけでもいいじゃないかっつってブログを始めたんですよね。でね、10回ぐらいかな配信をしてます。はい、ブログ書いても結構面白い内容、
はい、
なのでよかったらまだ読んでない人はねそんなプロジェクトのホームページ行くと、ブログのリンクがありますんでそこから 聞けるんじゃねえや、読めますんでね、よかったら読んでもらえればなと思うんですけども、
はい、
このね、岩田さんがね、あのね、どうもね、仕事がね、忙しい忙しいとは聞いていたんですけども、
うん、
相当忙しかったらしくて、ちょっとね、体がね、あの忙しすぎてやられてしまったらしく、ちょっと今ね、入院をちょっとしてるんですよ。
はい、
でちょっとね、入院の病院の病室からブログいくつか書いてくれてたりもするんですけど、ちょっとね、入院が長引きそうだということで、一旦ね、この岩田さんの、書いてるブログはしばらくお休みさせていただくことになりました。
はい、
で、詳細は、岩田さんの、言葉で文章で、ブログにやっぱり書いてありますんで、
はい、
よかったら気になる方はちょっと読んでいただいて、ただちょっとまあいろいろ、まあ岩田さんもちょっと、いやもっとね、僕みたいにね、仕事適当にやればいいんだよ、岩田さんもさ岩田さん一生懸命やりすぎて仕事を ねちょっと体壊しちゃったみたいでございまして、ちょっとお休みをブログの方もちょっとさせてもらうような形になりました。もしかしたら、和田さんが代わりに、ね、ブログの方書く。
いやいや、そんな大役を。
いや、いいんですよ、別にそのそんなプロジェクトのブログですから。
じゃあみんなで、
みんなでね、みんなで、
はい、
和田さんを中心にみんなで
中心に置いちゃった、
ね、なんかさ、一番文章書くのうまそうだから和田さんダメなんだよ、僕文章書けないんだ、僕もう文章書くぐらいだったら喋っちゃった方が楽だとか思っちゃうからさ、まあ、もしかしたらそんなプロジェクトの他のメンバーがちょっと、ブログ書かせてもらうかもしれませんし、岩田さんの体調が復帰するまでちょっとお休みさせてもらうかもしれませんけども、
はい、
その辺ちょっとご了承いただきまして、よろしくお願いします。はい、そして、あの岩田さん、ね、この番組当然聞いてると思うんで、
はい、
今聞いてると思いますんで聞いてる岩田さんね、多分病院の病室で、看護師さんをね、かわいいかわいい看護師さんをちょっとはべらかしながらね、
うん、
結構な岩田さん実はイケメンですから
ね、
ね、結構ね、この看護師さんに人気もすげえあるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
聞いてると思いますんで、
はい、
はい、岩田さん早く元気になって
焦らずブログ
再開してください。
はい、
で、まあ、落ち着いたらね、また番組の方にも音声でも参加してもらっていい感じになるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、いうことでございます。はい、であと、あれです、そのブログのね、ブログのその記事にコメントが書けるんですよ。
はい、
で、そこコメントをもしよかったらね、岩田さんに対してのその応援のコメントとか、もしくはブログの感想とかコメントをガンガン書けますんで、
う
ん、
そうですね、
書いていただけるとね、岩田さんがね、入院中の暇つぶしになると思います
頑張れ、ね、頑張れって一言あるだけで本当嬉しいんですよ ね、
いや、もう岩田さん頑張るな
そうそうそう、
適当に適当に、ね、そうそうそう、適当にね、休みましょうね、ちょっとね、ということで思いました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いうことでございまして、岩田さんだけじゃなくてですね、
はい、
我々もコメント欲しいんですよ。
そうですそうです。
ね、このあれですよ。あとはあれですよ、その新メンバー3人、これで和田さん含め、
はい、
塩谷さん、のりこさん3人と僕喋ったわけですよ。
はい、
さあ次回から誰と喋ろうと。いうこともございましてね、
そんなランダムな感じの、
うん、とりあえずは3人ね、新メンバーがせっかくね加入してくれたので、3人と1人1人でね、こうやって喋ると面白いかなと思って喋ってきましたけど、どうかな、だからこれリスナーさんからね、誰とのこの会話が竹内さん相性良かったんじゃないみたいな意見もねもらえると嬉しいよ。ね、和田さん、
ね、
ね、
さん、
いうことで、まあ、そんなのも含めて、お便りお待ちしておりますので、
はい、待ちしてます。
告知の方を、
はい、
和田さんから、
はい、
よろしくお願いいたします。
そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しています。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp。 またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p sonnaip です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしていない方はぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。さらにそんないプロジェクトの公式ブログ、そんないブログもこちらのページからお読みいただけます。ちょっと更新が遅れちゃうかもしれませんけども、岩田さんお待ちしております。さらにそんないプロジェクト、あ、ごめんなさい、またそんない、そんなことないっしょのページに飛んでいただきますと右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントはそんない P で検索してください。このチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。
終わった？
終わりました。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
難しいですね、読むのって。
いや、もうちょっとね、途中あれでしょ、つっかえたでしょ。
いえ
何ちょっと僕に編集しろっつってる。
スムーズにできました。
本当ですか。まあそれはあのリスナーの皆さんがそれそれ
本当難しい。
いやいやいや、もううまかったと思いますよ。上手だなと思いながら聞いてました。なんか聞き取りやすい、一番なんかね、他の人たちもそんなプロジェクトのメンバー他みんな上手ですけど、その中でも一番聞き取りやすかったななんて思いますよ。
何も出ませんよ。
あ、じゃあそうでもなかった。
じゃあなんか出ます。
あ、じゃあすげえ聞き取りやすかった。
ありがとうございます。
あの、ね、こんなに聞き取りやすい人なかなかいないなと。
ああ、もうなんかいろいろ送りつけます。
うん、もう今日から和田さんのことは聞き取りやす子さんと呼ぶ。
それぐらい変わりましたよ今。
ですね、はい、もう一つごめんなさい、岩田さんがツイッターやってまして、
はい、
一応ね、この記事の方にもアカウントを貼っときますけども、
はい、
一応言っときますね。岩田アンダーバーそんない IWATA アンダーバー SONNAI というの、岩田さんのツイッターアカウントがありますので、よかったらね、フォローしていただきまして、岩田さんにね、ああだこうだとメンション飛ばしてもらえると岩田さんまた暇つぶしになりますね。
そうですね。
もうね、入院はね本当にね、暇なのよ。
あ、
最初は本当に辛いとそれどこじゃないんだけど、ちょっとね安定してくると今度暇になってくるのよ。やることなくなってくる。僕ほら、去年一昨年かな、
はい、
ちょっとだけ入院したん、人生初の入院をね。本当に3日間ぐらいだったんだけど、それでも暇だったから。なんかほらそういうのでね、皆さんリスナーガンガンガンガン、多分インターネットはできる環境にはあるって言ってましたから。
あ、なるほど。
うん、ガンガンツイッターでね、こうメンション飛ばして岩田さんを飽きさせないようにしてくださいということでございまして、はい、来週配信があるかなとかな、
かな、
ね、わかんないけど次回の配信までということで、
はい
はい、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。やってきました、イカオヤジ。